ルカによる福音書第22章63節から71節。さて、見張りをしていた者たちはイエスを侮辱したり殴ったりした。そして目隠しをして、お前を殴ったのは誰か言い当ててみろと尋ねた。その他様々なことを言ってイエスを罵った。夜が明けると民の長老会、祭司長たちや律法学者たちが集まった。そしてイエスを最高法院に連れ出して、お前がメシアならそうだと言うがよいと言った。イエスは言われた。私が言ってもあなたたちは決して信じないだろう。私が尋ねても決して答えないだろう。しかし、今から後、人の子は全能の神の右に座る。そこで皆の者が、ではお前は神の子かと言うとイエスは言われた。私がそうだとはあなたたちが言っている。人々は、これでもまだ証言が必要だろうか。我々は本人の口から聞いたのだと言った。以上です。私たちは毎週ここのところこのルカの福音書を読み続けているわけですけれども、今週はいよいよイエス様を十字架につけるためのこの裁判が開かれたこの記事からですね、学ぶことになります。この裁判の中で、実はイエス様についてとても大切なことが問われているんですね。まずその一つは67節のところで、お前がメシアならと、尋ねてますよね。お前がメシアならと、まあ、ここにメシアという、これギリシャ語で言うとキリストになるんですけど、メシアは、ヘブライ語ですね。ギリシャ語でキリストという言葉が語られてますよね。それからもう一つ69節には、人の子という言葉をイエス様ご自身がご自分に使ってますね。人の子。そしてさらに70節を見ると、ではお前は神の子かと、まあ、尋ねられている。このメシア、人の子、神の子、これらはいずれもイエス様の称号と呼ばれているわけですけれども、それはイエス様の役割とか、あるいは職務を表す呼び名でもあるわけですね。一体イエス様は何をなさるために来られたんだろうか。それをこのメシア、人の子、神の子という三つの称号が言い表しているわけです。マタイによる福音書の16章16節というところにですね、あなたはメシア、生ける神の子ですという言葉が記されているんですが、これはイエス様が弟子たちに、あなた方は私を何者だというのかと尋ねたときに、シモン・ペテロがですね、口を切って、あなたはメシア、生ける神の子ですと答えた言葉なんですね。イエス様はご自分を人の子と呼んでおられたんですが、ペテロはそのイエス様に対して、いや、あなたは神の子であり、メシアなんだと答えた。これはイエス様に対する最初の信仰告白、あるいはキリスト告白とも言われる大事な場面なんですね。ところがです。今日読んでいるこの箇所では、メシア、人の子、神の子という同じ言葉が出てくるんですけど、この3つのイエス様の称号を論じている人たちは、自分たちが口にしているこのイエス様の務めを表す呼び名を、そのペテロが言ったようにイエス様への信仰の告白として語っていたんじゃないんですね。いやいや、それどころかですね、これらの言葉を手がかりにしてイエスを十字架につけて殺そうとしていたんです。全く違うんですね。そこに信仰が生まれているはずなど全くありませんでした。まあ恐ろしいことですよね。まあしかし一方で私はこうも思います。それならば一体私たち自身の信仰はここでイエス様を裁いている人々に比べてどうなのだろうか。まあ、彼らとは全く異なる正しい信仰に根ざして私は生きていると果たして言えるだろうかと。メシア、人の子、神の子というのはこれどういう意味を持っているかと言いますとですね、メシアっていうのは神が約束してくださった王様のことなんですね。神の民に決定的な救いをもたらす王様です。つまりイエス様は私たちに神様から送られた王としての務めをなさるお方であるということですね。メシアっていう言葉がね、そういう意味が含まれている。また人の子というのは神様の支配を実現する担い手なんです。神の支配は神の右に座している人の子を通じて実現するということですね。そして神の子というのはその神の支配を実現する人の子が神に対して子であると。神と親とこの関係だってことですね。神ご自身だと言ってもいいかもしれませんね。つまりこういう意味からすれば、イエス様をメシアとキリストと信じるっていうことは、 私たちの毎日の生活のにおいてですね、イエス様を 王様として迎えているということです。私たちの生活の中に王としてのメシアの支配をきちんと素直に受け入れる、それができているかどうかということが問われるわけですよね。イエス様を裁いた人たち、ここに出てくる、ね、長老たちですけれども、彼らは当然ですがそれができなかった。だからイエス様を殺してしまったんですね。邪魔者は殺せということですね。じゃあ一体私たちは一度もイエス様に支配されていることは邪魔だと思ったことがないんだろうかと。自分の生活は自分が支配したいとかですね、あるいはイエス様じゃなくて他の人々とか何らかの考え方に支配されていると思って諦めているところも私たちの中にはあるんじゃないだろうか。イエス様の他にも別のものの支配を受け入れているようなことがあるんじゃないだろうか。人の子イエスを信じるということは、自分が生きているこの世においても、そして自分が死んでしまった後においてもですね、支配されるのはイエス様お一人だということを信じるということです。しかし果たしてこのイエス様に対する信頼が貫かれているということができるだろうか。本当にそのことを信じきっているだろうか。この人の子の支配というのは何よりも裁きですね。私たちが真理に従って生きているかどうかを人の子イエス様が見定められるんですね。そのことを私たちは真剣に受け止めているだろうか。そのことを恐れつつ受け止めているだろうかということですね。そして最後に私たちは主イエスというお方を神の子、すなわち神そのものとして信じているだろうか。教会に来て信仰を持つということは、このイエスと呼ばれたお方が自分にとって王であり、支配者であり、神であるということを認めることなんです。そのことがここで私たちに明確に問われているということを、私たちはどれだけわきまえているだろうか。まあそういうことが私たち自身この箇所から問われてくるんじゃないかと思いますね。そしてここで改めて考えなければいけないことは、これらの呼び名がですね、これイエス様に対する呼び名が、人々がイエス様を裁いている場面で問題になった。これ裁判の場で問題になった。そういうことを考えるときに、私たちが不信仰に陥るときも、何よりもイエス様を裁くということによって、その不信仰が現れてくるんじゃないだろうか。ね、神様が信じられなくなるようなときってあるかもしれませんね。イエス様を信じられなくなる。それはイエス様について間違った判断をする。言いなればイエス様を裁き始めるということでもあるんですね。こんなものを信じてたって、神様なんか信じてたってね、いいんだろうかとか、本当に神様なんているんだろうかとかですね、もうその時点から私たちは神を、イエス様を裁き始めている。そしてその主イエス様に対する私たちの不信仰の裁きは結局どこに行くかというと、イエス様をもう一度十字架にかけて殺すということにつながっていくんですね。そして実はこれはイエス様を裁くだけではないですね。私たちは常に他の人を裁きます。あいつはこうだ、こいつはああだとね、日常の会話において、あの人はこうだ、あの人はこうだって、この人はああだとですね、いろいろ裁くことがあるんじゃないだろうか。あの人のやっていることはけしからんと言って断罪する。そう考えてみると、私たちは毎日裁判官の務めに励んでいると言ってもいいかもしれませんね。しかし、これは当然のことですが、いつでも私たちがきちんと吟味すべきことは、人を裁く自分の裁きは果たして本当に正しいのかということです。正しい裁きをするには何よりもその人の話をよく聞いているかどうかということが大事ですよね。ところが人を裁くというときに、実に多くの場合、その人について正確な判断をすることよりも、またその人の話をじーっと聞くことよりもね、その人を裁くことによって自分の正しさを主張するとしようとするだけということが多いんじゃないかと思いますね。だから自分の正しさを証明する言葉には耳を傾けるけれども、相手の正しさが明らかになるような言葉には絶対耳なんか傾けようとしない、そういうことがあるんじゃないかと思いますね。それは親が子を裁くときにも起こります。子が親を裁くときにもそうでしょうね。あるいは学校でね、教師が、学生や生徒を裁くときにも、ただ教師の側の正義の主張だけに終わってしまって、学生や生徒が何を訴えているか、何を真実として語っているかをじっと耳を傾けるということがなかなかできないということがあるんじゃないかと思いますね。人の言葉を聞くということの大切さと難しさとを、私たちはよく知らなければならないのではないかと思います。 ここで裁かれておられるイエス様ご自身がそのことを言っておられるんですね。お前がメシアならそうだと言うがよいって人々はイエス様に言ったわけですけど、しかしイエス様が自分はメシアだと言ったら人々がそれをすぐ信じるというわけじゃないわけですよね。だからイエス様はっきり言いましたね。私が言ってもあなたたちは決して信じないだろうと。そういうあなた方と私との間に誠の言葉が通じるのかと。私が尋ねたとしても決して答えないだろうと。尋ねたいことはいっぱいあるけど、いや一つだと。私をメシアとあなた方は信じるか。あなた方はそれに答えないに違いない。そうしてイエス様はこう言われたんですね。しかし今から後、人の子は全能の神の右に座ると。ご自分はですね、人の子として神の右の裁きの座に着く時が来るんだってことですね。そしてあなた方を私が裁く時が来るんだとイエス様はここでおっしゃったんです。イエス様を人の子と仰ぐということは、自分のすべての行いと言葉がこのイエス様によって裁かれるということを受け止める、あるいは信じるということです。ところがイエス様がご自分を人の子として語った言葉を、こうご自分を人の子として、まあこうここで語られたわけですけど、それを聞いた時に人々はですね、その言葉を信じるどころか、それだと言ってですね、まあ飛びついたと言ったらいいんですかね。今この人は、こいつは自分のことを人の子だと言った。それは自分が神の右に座する人の子、すなわち神の子だと自称したことになるんだと。この男自身が自分でそう言った。私は神の子だと言った。こんな神を汚す言葉はない。こんなに神を冒涜するものはない。これはこの人を裁くのに十分な証拠だと、まあ彼らはその言葉を掴んで、まあ喜んだわけですよね。先ほどもペテロの話で言いましたが、イエス様をメシア、人の子、神の子と呼ぶということは、本来信仰にとって決定的な大事なところなんです。それが分かったときにイエス様を信じたということになりますよね。それが分からなければ信じたことになりません。ところがイエス様に対する信仰のこの決定的な要になっているこの言葉が、今ここではイエス様を裁く決定的な鍵になってしまっている。まあ人々は少なくともそう思ったってことですよね。これでやっつけられる。これで裁判にかけられる。これで死刑にできると言ったんですね。まあ、ここに実に痛烈な皮肉があると言わなければなりませんよね。またこんなに悲しい人間の愚かさは他にないと言ってもいいのではないかなというふうに思います。少し話が変わりますけれども、もしかしたら皆さんも体験されたってことがある人もいるかもしれませんが、礼拝とか伝道集会と呼ばれる集会でですね、説教者が説教した後で、決心者を募るということをする教会、あるいはそういう集いがありますね。まあ皆さんご存知でしょうかね。今の説教を聞いて自分も救われたい、イエス様も信じたい、あるいは神様に仕える人生を自分も送りたいと願う、そういう願いを持った人、そういう決心をする人は立ちなさいと、立って前に出てきなさいって呼び出すんですね。まあ私も昔そういう集いに何度か参加したことがありますけれども、まあ、このことをこう思い起こしながらこう考えるんですね。現実の私たちはですね、礼拝の時にはほとんど座りっぱなしではないだろうかと。立つということがほとんどない。まあ、最初の賛美歌と最後のね、唱詠の時に、みんなで集まる時には立ってね、賛美するということを最近始めましたけど、まあ、ほとんど座りっぱなしですよね。で、礼拝の場でも決心を問われるわけでも何でもない。しかしそれを良いことに、私たちが本当に座り込んでしまっているということがあるんじゃないかなと時々思うことがあるんですね。そして自分は座り込んだまま何か人を裁くようになる。神さえも裁くようになる。説教を聞いていても自分で裁く。気に入った言葉だけ持って帰るけれども、気に入らない言葉は持って帰らないと。まあしかし、これは本来のことですけど、教会で牧師が取り次ぐ聖書の言葉が、問うのはですね、自分が気に入ろうが気に入る前が、御言葉を御言葉としてきちんと聞くことですよね。いや、それどころか、むしろ自分が裁いてばかりいる裁判官の席から決心して立って、私は主イエスをメシア、人の子、神の子として信じます。これを受け入れますということなんだと思いますね。立って神の前に出ていくことが大事なんだと思います。それを私たちがもしも忘れてしまうようであれば、いつも座りっぱなしの礼拝というものには問題があると言わなければならないんだろうと思いますね。 どうしても私たちはいつの間にか裁判官に回るんです。そしてイエス様の言葉に耳を傾けるよりも自分の方でイエス様をさえ裁いてしまう、そういうことがあるんじゃないだろうか。皆さんも聞いたことあると思いますが、人間の耳、私たちの耳はね、自分が聞きたいと思っているものだけを聞き取っているんだって言われますよね。不思議な気がしますけど、全ての音を拾ってるわけじゃないと、余計なものは聞き取らないようにうまくできてるって言うんですね。ところが補聴器ってありますけど、補聴器はそうじゃないんですね。機械は周りの音を全部平等に拾ってしまうそうなんですね、うん、人間の耳は便利なもので音を選ぶことができる、そして判断して聞き分けることができるわけですけど、補聴器はみんな拾ってしまうと。しかし人間の耳はそれほど便利なんですが、その便利なものがまたしばしば罪に陥ることがあるんじゃないだろうか。それは聞くべきものを聞き落とすという過ちを犯すということですね。イエス様の語る言葉を聞き損なってしまう。そうなると、まあ、体の補聴器は必要なくてもですね、霊の補聴器をつけて聞かなければならない、そういうイエス様の言葉があるということになりますよね。そうでないとイエス様の御言葉に対して聞き分けがないということに私たちは陥ってしまうのではないだろうかということです。神の霊、聖霊は私たちの耳を本当に聞くべきイエス様の言葉を聞くことができる耳にする、まあ、補聴器だと言ってもいいかもしれません。大切なことは自分の弱さや罪の中にあってイエス様の言葉を聞くことです。聖霊様、聞くことができるように私の耳を開き聞こえるようにしてくださいと祈り求めることですね。きちんと聞くということ。そしてイエス様に問われたら答えることです。私はあなたを裁くことをもうやめます。私を裁くのはあなたです。あなたが私のメシア、キリストです。私の王、私にとっての裁き主、私にとっての神なのです。そのことを信じます。私があなたを裁くのではありません。あなたが私を裁くお方です。そしてあなたは私を生かしてくださるお方です。まあ、これが私たちの信仰、主の言葉に支えられて生かされる信仰というものですよね。今日は礼拝の中で、先ほど詩編の朗読でですね、第119編の105節の御言葉を読んでもらいました。あなたの御言葉は私の道の光、私の歩みを照らす灯火と、有名な御言葉の一つだと言っていいと思うんですけど、私を命へと導く光なのだ。あなたの御言葉は私を命へと導く光なのだということ。そのことが私たちの日ごとの生活においても真実となるように、主の御言葉にしっかり耳を傾けていきたいなと思います。お祈りをいたします。